新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
今日も元気だ。ポールウィンナーがうまい。
猫も元気そうですな。
ああもうちょっとおかしいですけどね、秋になってきたらね。秋ですね。
はい、
うん、涼しくなってきて、
ね、寒ぐらいでね、
うん、食欲の秋、芸術の秋ね、うん、とうとう来ました、プラモの秋。
ああなるほど、
うん、それは
強引でいいです
ね。なんで強引じゃないですよ。こう芸術の秋とかね、いろいろこう。で、ほんで、まあ我々も、
はい、
まあ泣きながら、うん、割と泣いてるよな。
ちょっとね。
ね、
珍しい。パターンが違うんで
ね。うん、まあほんまに偉いもん、かんでもだな、みたいな。ところで、
はい、
進捗状況ですが、例の、あの、プラマックスのネイキッドガール。
はい。ネイキッドエンジェルな。
あ、ごめんね、エンジェルね。エンジェルかな、この人。まあ、いいんやけど。
天使
じゃん。うん、天使ね。で、あなたは牛島いい肉、
はい、
頑張ってるね。
頑張ってますよ、
ね、ほんでサフをね、お互いにあなたが買ってきた、うん、はい、ピンクのサフと白いサフ、はい、私ピンク使ったんですが、うん、なかなかいいですね。
それぞれポーズ2つあるんで、片っぽは朱、片っぽはピンク、
うん、ああやってみた
んですね、うん、ピンクの感じがすごいですね。これ
いいでしょ、
ね、ほんま肌にピンクなのに肌に見えて仕方がないですね。
うん。まあ、ちょっと濃すぎるけどね。
まあだからこれをシャドウにね、使っていけばいいと思いますね。うんう
ん、まあ、ね、まあ、
まあ、陰影がすごく出るんで、はい、すごくやる気になりますね。
やる気にな
る。やる気が出ますね。
やる気になる。
やる気が出ますね。
やる気の出るシリーズで。まあ私も一応ピンク塗って、
はい、
で、まあできるだけこの写真っていうのかな、うん、中に入ってる、うん。まあこれに色を合わせたくて、うん、まあ、今作ってる最中なんですけどね。もう、あの、ピンクだなんだかんだを肌色と混ぜてね。
うん、
まあ、もうちょっと白を入れたら、ほぼいくかなと、
うん
うん、いう感じで。まあ、大体まあ、肌色。自然というか、うんうん、まあ、肌色になってきておりますけどね。
くすぎ目とかどうですか？
うん、まあ、今日、あれから昨日ついたとかね、
ええ、
一応あの腕のとことか、
うん、消えてる消えてる、
あのサフ、このピンクのサフを拭いて、うん、ほんで、あの、うん、ちょっとまあ慣らして、うん、だいたい私珍しくあの2000番4000番使えるからね。
すごいな。
なもうこの柔肌、乙女の柔肌をね、うん、そんなもう 何百番なんていうのね。
うん。荒いもん
でね。荒いもんでできへんからね。うん。だからもう、これは千番ですよ。
うん。
もう4000番、6000番、8000番。で、まあやって。
運命の分かり道。
運命の分かり道やって。うん。で、まあとりあえずは一遍まあ、肌色を拭いたと。
うん。
うん。
これはラッカーで肌色を拭いたんですね。
ラッカーで拭きました。うん。もう作ったやつで。
はいはい。
うん。
秘蔵の。
え？
秘蔵の。
秘蔵の。いや、あの、少女菜園、
うん、
あれのレシピで塗ったんやけど、 ちょっとこう、感じが違う。うん。なんかこう、なんていうかな、こう、フィギュアか、お人形よ。
まあ、スケールもちゃうしね。
まあ、そこでね。うん。で、まあ、ちょっと僕はもうできるだけこの写真のフィルムの、
雰囲気をね。
雰囲気っていうか、この色ね。うん。まあ、スタジオで撮った、ちょっと修正をね、もう一人やろうけど。
写真はね。
まあ、その辺の肌色を、まあ、出したくて。うん、だからまあちょっとそのレシピからちょっと分けて、うん、まあいろいろ、また今作ったんですけど、
うん、
もうちょっとやなっていう感じで、
はい。あとは顔ですね。
うん、まあな。顔次第で、まあエンジェルになるかゾンビになるか。
うん。
うん、
まあいらっしゃったら紙袋でも顔しとったらね。
紙袋が。
うん、ミルマスカラスのマスクだけども。
なんか、なんかそんなあったよな、紙袋かぶって目だけ開けてんの。何やったかな。結構アニメでああいうのあるからな。うん。まあ、それはともかく、はい。ほんならまた、あれや、紙袋こしらへんからね。
そうですね。
うん。まあ、そんな感じで、まあ、私の場合はね、もうほぼ、うん、もう肌色塗りまでいってるんですけど、あなたの場合は、私の場合はもう全裸。
うん、
あなたの場合はこれからややこしいよな。
塗り分けが
ね首輪でしょ。
首輪、全裸の方は首輪がある。
全裸の方は首輪でしょ。
まあ、そのおかげで、あと靴、まあ、そのおかげで合わせ目を気にしなくていいっていうのはありますけどね。
ほんで、
スニーカーがめ
ん
どくさそう
で、靴で、うん、スニーカーでしょ。
あとこの、
で、ブラジャー、
ソックス、
あ、ソックス、ルーズなソックス。
うん、全裸の方はソックスがついてる。
ははは。
めんどくさそうね。
うん、ほんで、あと、まあ、ビキニ。ですね、
うん
うん、お、まあ、塗り分けなんか靴も大変なんだけど、うん、その靴の塗り分けな、
ねね、全部白じゃんということでね、もう日焼けになってもいいくらいですからね。
せやけどこの靴紐もまたね、
白じゃんということでいいと思いますね。
全部白、
靴紐全部白じゃん。
それピンクのライン入ってます
よ。黄色ちゃいます、緑ちゃいます、かっこいい。
え、
緑ちゃいます
。何がラインですよ、うん、いやラインはピンク。
これ
そのずっと靴紐とか、
うん、これ、うん、これピンク？
ピンク。
緑でしょ？
いや、緑はバックやんか。緑は、このバックの緑やんか。
緑です、これ。
え？
これは緑です。
まあ、好きにしてくれ。
私の目には緑にしか見えない。
そうやな。うん。まあ、そういうことで、
はい。
うん、まあ、そうね。どっちにち適当だわな。
まあ、
うん。まあ、これね、制作見本は、ビキニ黒やったけど、
うん、
これ本当の絵は白やもんね、で、まあ、あなたはまた何をするかまた、
もう考えてませんからね、ま
だこれから、うん、まあ、頑張ってね。
まあ水星少しかないですな。
水星ね、うん、うん、まあ、水星もまあ時間があればまたそんな話もしますけど、まあとりあえずそういうことで、
はい、
まあ、まあ、泣いてると、
まあ、地道な作業が
する、地道な作業で、これ意外とこんだけのもんが、
うん、時間かかりますな。
もう2週間、
うん、
え、2週間 ?2週間か、
うん。
まだこれから2週間。まあ、これ一つかかりそうやな。
なんだかんだでね。
うん、なんだかんだでね。まあ、そんなんで、これの、こんなんばっかかかってんのも嫌やから。うん、
ストレス溜まるから。
ストレス溜まるから。
もっとビャーって言って、バーって言って。
いつもビャーって言って、ビーって言って、ブーって言ってね。もう、擬音だけで済むようなものを、やっと出ました。
うんうんうん、何が？
ですね、まずね、プレミアムバンダイ。
はい、大好きな。
大好きな。オリジン、ザ・オリジンガンダムのね、MSD、うん、ザク・デザートタイプ、ダブルアンテナ仕様ってやつね。
見てよね、3つ買ってからね。
いや、一応ザクやからな。
2つも買ってから
ね。一応ザク。いや、それはなんちゃうねん。
まあ、どういう焼きがあるの？
いやいや、
どういう申し焼きがあるの？
輸送代をな。
割ろうと。
割ろういうか、まあ、1つやったら、まあ、ありやからと思って2つ買った方がよねんけど、
うん、
あとから T シャツがまた発売されて、うん、結局
今着とるやつ
な、うん、結局別に2つ買わんでも T シャツを、
うん、
おまとめ、
うん、
したらよかったけど、うん、まあ、結局まとめたけどね、
まあ、送料3分割でね、200円ぐらいやったらもうないようなもんですよ。
660円高いよな。
高い。
だから一つを遅らすのは嫌なんよ、俺。
う
ん、
そうです。
せこいから。
そうです。
だから最初は2つ買ったんやけど、後から T シャツやろ。うわ、しもたな、思ったけど、もう、絵はいてまいということで。まあ、そんなこんなで、
うん、
僕が、やっぱ白黒やな。
うん、やっとるですね、うん。
で、デカール、まあ、早い話。
話題のデカール。
うん。 デカルなんですよ。今回全部デカルですからね。そのラインから、マークから。これ、ええよな。これからこなしたらええねや、ほんま。僕は前も言うと、いつも言うとうけど。もう、高くてもええから、もうシールやめて。
高くてもいい。
高くてもいい。
デカルでやってほしい。
そう。そう、もうシールやめて、もうデカルにしてくれと。で今回もジオンのマークからもうほんでこの赤いラインから、うん、何からほんでこの迷彩のね、うん、この雲型の茶色の迷彩も大小いろいろ
一応あれですね
大変や
ぼんやりとるんですね
一応その周りがぼやけてるようにはしてくれてますの、うん、大したもんやわ、うんね、くっきりしてるんかと思ったら意外と、うん、でも
ちゃんとねこの辺境にぼんやりた
もん、うんぼんやり言うても、ほんままあ、確かに棒やけどね、ちょっと。だけど、まあ、嬉しいのは、これ、ほんま舞台マークとか、コーションマークから、番号から全部がで水転写デカールっていうのが嬉しいですな、これ。これが1枚分になってますけど、これほんま1枚やったら1000円ぐらいするよな。だいたいこの半分が400円や。よくガンダムデカール、これ倍やからな、ほんま800円からこんだけ1000円するよ。しかも、この、茶色のこの迷彩、うん、全部番号振ってますからな。
貼、うん、るとこ決まってるって、
ね。貼るとこ決まってるいうことですからね、これ。
見ながら貼っていかないかんとこもかなりありますね。
そうですね。だから見ながら、この36番はどの向きでどう貼るんですかね。うんうん、
まあ、色はほぼ単色でね、済むし。
そうですね。だから、まあ、これが茶色なんで、うん、薄い茶色を塗るとか、うん、ダークイエローとかを塗って、これ貼っていけば、まあ、迷彩できるよねっていうことで。うんまあそどっちみちそうなのぐらいへんけどね
デカール浮きそうだそうなる
え
そうなるとデカール浮かない
まあデカール浮かすつもりもあったけどもともとは、うん、どんなんかなね何かに使えるんやったらそういうデカール使えるなっていうなせこい考えが
絶対やらねえそんなめんどくさい
あるやんそういうことってまあ、なんか、まあ、だから、ザクやろなんか、その辺、アイスやんか、他のザクとかに。
それが甘いっていうんです。
だって、縦でしょ
縦の形も違うのに。
だいたいこんなもん、あんた、どっかで、はみ出したとこ切りゃええねん。いや、そんな感じやもん、隅々、スカートの隅々やから。ね、うん、まあ、なるほどな。
まあ、まあ、やったんさ。
まあ、しかし、今回も、それとは別に、うんランダムは多いですな。
前デザートタイプ買ってるから、そんなに変わらないでしょ
いや、せやけど、
うん、頭が違うだけでしょ
買ったとは、うん、買ったとはいえね。
うん、作ってないし、
作ったか。いや、作ってるよ、作ってるけど、忘れてるもん。うん、ああ、大体、うん、まあ大体そうやな。こんなもんやな。
そりゃそうですよ。
うんうんうん。はいはいはいはいはいはい。
もう完璧でバシャーンと塗ってこれのもんでしょ、こんな。
うん、まあね。デザートザク言ったらまだゴロゴロしとるからなうちにまだ
マヨネーズが
まだ
残ってんの、
うん、まだ棚上にあるよ
そこにもあるしな、
うん、まあそんなんで
デザートでデザートしたくない
うんこれはまあこれで、うん、でもデカールは全部コーションマークもみんなデカールは嬉しいなと、
うん
うん、これからこうしたらいいんですよと、うん、やっぱ俺が言うたからしたんかなコーションマークも全部もうシールやめて
あいつうるさいからな
うんあいつうるさいからあいつなんだけ冷凍庫とか言ってうんちゅうことになったんかもしれませんがな
絶対違う
んだ
な
うんちゅうことでまあ一応これ
はいまあそれはそれとしてはい
何よ
んそれはそれで
うんもうどまあどうでもいいし新打ちだよだから
知ったこっちゃね
え知ったこっちゃねえうるせえ
前座やと
うん前座やね
んもう一回新打ち早く出しや
で
来
ました
はい何が来たの
総裁少女帝
はい大騒ぎしてたやつ
雪間とかじゃ、うん、来たやっと来たやっと来た、
ね、これさっき取ったらこれ作っとったやろ
ねもうねいや実はもう今日のためにねもう一切蓋、うん、全部開けへん
から開けなかったのね
開けてなかった
よ、うん、よう我慢したね
いややっぱりねこれはこの喜びを皆さんと分かち合いたい、うんうん、まあ私だけやけど、うん、ということでまあすごいですねこのお顔が、全部もう出来上がりのお顔が。
目が、目どころかもう全部濡れてます、
ね。濡れてるやつが入ってくれてるんです。
もうはみ出は終わりという。
そうなんです。だから、それともう一つ、まあ自分でやりたかったら、やればっていうね。うんうんうん、
文句の叫びとかね。
があると。
あれ今持ってません。右で持ってる。
あ、これね。
いっちゃんした、いっちゃんした。
あ、これね。
いっちゃんした、いっちゃん。
容器あるから分からへん。
これ4種類、うん、
カバン付きで、
カバン付きでね、うん、うん、でまああとは大体はもう色分け全部されてるんですが、まあ、
足し込みしてもほぼほぼ良さですよね。
そうなんですよ、ほぼできるみたいで、うん、でまあもちろんちゃんとお目目のデカール、はいはい、あとなんかセーラー服のラインも転写デカールが入っている、至れり尽くせ、至ら鋭利ですな。ほんでまた、
それで
も、何それ、もったいない、これ手なんですよ。何それな、女。ランナーがバカでかい。
なんじゃそれ。
で、その先にこの、お手手。
はあはあ、指先ね。
ピースだとか、うんうん、握ってるやつだとか。
あ、はい、OWピースにできるやつね。
うん。まあ、そういうのがついてるって、これ、うん。なんで、なんで、
すごいこんなランナー。このランナーすごいな、ほんま。
このランナーすごいでしょ。うん、
写真、あとでツイッターで写真でご覧ください。
うん。なんでこんなもったいないことすんねやろ。
うん、SDGs に怒られるぜ。
いや、ほんまに、びっくりやな、これ。なんやろ、なんかこないしたらあかんかったんやろ、小峠さん。小峠さん。でですね、あと、このまた、すごいです。
トリセツがやるよね。
トリセツが中閉じ。中閉じで、うん。んで、何これ。ちゃんとパーツの
リストね、
リストが全部1枚
別紙で入って
る、はい、別紙で入ってて、で、中閉じで、全部この1からすごいな、何ページこれ、1、2、3、4、5、6、7、8、8ページか、う
ん、書いてませんの、
書いてますよ、12、15、これが17、
18ページ、ね、表紙別にしてね、
はい、ですわ。でこれ最後に全部レシピが書いて、色のレシピ、
はいはいはい、
じゃあ塗りたければこのレシピで、ね、
うん、塗れるもんなの、
塗れるもんなの、塗りませんけどね、
塗らんのか、
せえへんよ、もうこんだけもうやってくれそうねんからええやん、
8組
8組よ、
炭でぐらいしてんじゃん、
別に炭でまだ
こういうカバンとかにね、炭がスッと入るとこうね、スカートのプリツにスッと入るとこう、あーってね、
あーってね、
うん、
あー、まあ、そのぐらい。スカートは3つありましてね。立ち姿、座り姿で全部
スカート。めくれ姿と。
めく、うん。っていうのがあるからね。まあ、その辺が。
言えないから。
もう、うるさい。読んでいい、ね。で、まあ、こういう。だから、ポニーテールとかロン毛とか、いろいろ入ってますんで。
も
っ
と
顔に。うん。まあ、顔には。
まあ、髪型何個かあるもんね。
あるんです。楽しいね、これ。
もうキャラとか言ってるよ、うん、
でもね、スタンドもついてますからね、
うん、
うん、展示ベースの組み立てっていうのもありますからね、これちゃんとやっぱ立たんからね、これは
立たん、
立たんからね、やっぱベースがなくて後ろが支えてやらんと、うん、うん、もうそれで親切、ご親切に、まあびっちり 1,2,3,4 って書いてるわ、まあ、うん、本当こう言うたら、あとまあ前の あの雑誌にあったけどね、ところどころ手加えるとこう、こうや、あや、うん、だけしたら、まあ、演じないかなと。
うん、
うん。いうことで。
まあね、決定演じるでめんどくさい分、これはパパパのパーティーやっちゃおうって
こと、ね、そうやね。もうめんどくさい。これは、これにストレスは食べたくないと思って。うん、パパパのパーってやってもうてね、うん。うん。で、まあ、タピオカとクレープ食べてもらおうかな。
まあ。
うん。いうことですわ。
タピオカできたの？
できたよ、一応。
卵のカエルじゃなくて、カエルの卵じゃなくて。
でもまあ、カエルの卵やで。なんかね、しゃあないやん、あんな。
なんもいけへん。
いやいや、クレープ大変もん、あれ。いちごも塗ってない。うん、もう気苦しそうや
わ。餃子巻きになってないな。
いや、生春巻きみたいな。うん、なんやねん。まあ、これが、まあ、やっとこの2つ、
うん、
来たから。
念願の。
念願の。うん、まあ、これで、思い残すことはないか。何を思い残すんや。
もうおとなしく退場してください。
まあ、これもね、この、念願やった、この、
うん、念願
ふっと膨れた顔があるので、
膨、はいはい、れ顔
が。膨れ顔が。これがまた可愛いです。ということで。
うん、ね。
だから、前のクレープについてた顔で5つですよね。結局、舌出して、ペロッとしてる。すごいね、これね。もう、ほんまに。いやいや、遊べるわ、
うん、
遊べるわ、おっちゃん、もう、
約半世紀前の雪辱をここに取り返すということですね。
その半世紀前の屈辱って何ですか？
雪辱、
雪辱って何ですか？
何ですか？ 学校帰りにキャッキャ夫婦言いながら女の子と帰るとかね、クレープ食うのとタピオカ飲むのなんていうようなことができなかった。
それは分かった。私らのこのクレープもタピオカもありませんから
な。たこ焼きでももんじゃ焼きでもいいですけどね。
ねえ、もんじゃ焼き。
まあ、戦後の混乱期やったからしゃあないですよね。
戦後の混乱期ね。うん。まあ、しょうがないですな。
そうですね。これぜひ取り戻してください。いい夢見てください。
はい。いいかな、これで。
いいんじゃないですか？
いいのかな？まあ、そんなこんなで。
はい。そんなこんなで。
そんなこんなで。あの、なんなら。
なんなら
お茶買って
きてくれるの？
いや、なんでやねん。行ってこい。
言いたい方で言ったから行ってきてあげるわ。
行ってこい。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
ああはっはっはっ、山よい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、どうぞ。
ああ、びっくりした。 帰ってきたんだ。ただいまぐらいなさい。
後ろから大声出すっていうのも大事なことです、
ね、びっくりしたよ。猫もびっくりした。
振動止まらんから。
さて、ほんだら、
はい、
本日も頼りを、はい、
そうですね、
パシッて、パシッて読ませていただきます。
はい。端っこ触ったらあかんで。
はい。で、本日、電話を小遊三さんから。
はい。いつもありがとうございます。
いただいております。はい、ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様ですと。
ありがとうございます。
294回にて、話題に出たマブラブオルタネティブの件ですが、はいはい、今まで日本帝国独自の戦術、機開発のため、うん、カナダでテストを繰り返すマブラブトータルイクリプスなどの外伝はアニメ化していたのですが、うん、マブラブオルタネティブ本編のアニメ化は今回が初めてになります。電撃大王で連載していた漫画版は17巻までになりますが、そんなのにどこまでやるんでしょうか。一応長期プロジェクトのようですが、ということで以上です。
ありがとうございます。じ
ゃあ僕が見てたそのあの、そっちの方ですね、なんか。
トータルイクラプス。
うん、イクラプス。
イクラプス。
イクラプス。なんかテストしてたり、うん、してんのは分かってるけど。
ごちゃごちゃしたり。
で、いろいろ、外国からいろいろ、その、なんか、ね、若い女の子。
マスキンの姉ちゃんとか
来るわけ。そうそうそうそうそう。そういうのが来てなんやかんやって、みんなその、うん、それぞれの国の軍服が違ったり、なんかしたりして。
で、キャッキャ豊富
な。まあ、まあね、男もいるからね、当然。で、まあ、あの、いろいろ戦略的にね、あっちから敵が出た、こっちから敵が出たってね、うん、面白いのは面白いんですけどね、ロボットのよりも戦略的な、どう誘い込むとか、そういうのもあったんやけど。
ほ、うんとね、またゲームと漫画やアニメやったら結構ね、サイドが違ってたり
まああるんです
よね。ね、新キャラおったりとかね、あったりするかもしれませんね。
まあまあ、まあ、出てくるロボットにはあんまり興味なかったけど、うん、まあ、それでもその、そういう戦うとか、うん、なんか虫みたいなんか出てる、巨大な。まあ、そんなんで、それがもううじゃうじゃ出てくるしっていうので、面白かったは面白かったんですけどね。う
ん
う
ん、あの頃なんですか、他にな、ガンパレードマーチもあったし、あの辺もかなりごっちゃになってしまいそうな。
ガンパレードの頃かな。
プレステのゲームであって、うん、アニメにもなって、
ああそういえば鉄器っていうゲームがあったことじゃない、鉄器よ、
あ
れ欲しいなとか言いよったやんか、高えなこれとか、
脱出スイッチを押してみたかったあれの、
うん、自爆装置とかな、
自爆装置もありました、
いやなかった、うん、自爆装置は男のロマンって昔から言うてるやん、
いつからやん
そうですかね、まあ鉄器の頃やったと思うんですよ多分ね、うん、うん、あのフル装備の、うん、懐かしいね、でもね、あの頃は結構まさゲームうんぬんとか二、うん、人でわーわー言うてた、これ、
まあ、サイレンやってましたもん
ね、やってたね、サイレンだゼロだ、うん、
バーチャロンだってね、
そうやな、バーチャロンだ、それからソウルキャリバーだ、
ああそうですかね、
ソウルキャリバーもあったやん、うん、懐かしい、まあそんなこんなで、まあそれで、まあほんまこの冬アニメ、
うん、
この前回話題になった作眼、
作眼、はいはい、
まあお互い見ましたけど、
アマプラで見ました、
うん、僕もそうなんですけど、うん、メメンプお互いガガンバーとか言って、なんやねんこれっていうね、
親子っていうのが前代未聞ですよね、
その9歳で大学出てるっていう、うん、天才やで、あの子、ね、その女の子、うん、そのメメンプっていう子、うん、
名前も覚えてないの、
いやいや、覚えるやろ、忘れへんやろな、メメンプーとか言うたらな、忘れる名前ちゃうやん、
覚えるほどの名前でもないでしょ、
ガガンバーとか、
よく覚えてるわ、
いやいや、だってって思うやん、最初にメメンプーってなんやねんって思うやんか、で急にプッて吹き出した途端に頭入りやん、もうすり込まれて、
素直でいい人や、
いや、そんな名前だってな、
素直でいい人や、いやいや、
そんな人ばっかり出てくるかと思ったら、リンダとか普通の名前やん、あと、あの二人だけ変な名前やんか、うん、いや、そうか、よく残るよね、あれがみんなの名前がそんなんやったら、もう覚えられへん、誰が誰やばれへん、うん、まあ、見たところ、また3話待ちやけど、
まあ、まだなんとも
言えない。なんなんだろうな、っていうね、うん、アニメで見た、ロボットと、出てきたやんか、最後に。うんうん、せやけど、プラモデルがかっこよさそうやな。
そうでしょ？
なんか、チャッチー、その、ま、アニメで出てきたなんか、何これ、チャッチって。
チャッチーとは言わんけど、うん、まあ、ようゴリゴリ動いてるからね。
まあ、動いとるけど、なんかこう、重量感のない？
まあ、よう動くからなんだけど。
うん。
まあ、レイバーか、ウォーカーマシンかいう感じじゃないですか。
うん。うん、で、まあ、その、バンダイからもう一つ出るつながりで、うん、境界戦記っていうのがありまして、
はいはいはい。
で、それも、もうじきバンダイから出るらしいんですよ、やっぱりそのロボットが。
いや、もうこれも余裕で並んでますよ、今。
もう並んでた？
余裕で並んでますよ。
あ、ほんま。うん、それから、まあ、それもちょっと、それも3話まで見てんけど、うん、あ、ややこしいな、っていう。うん、なんで、日本が、いつの間にか、その、4つの国に割譲を統治されて、
は
あ、もう、霊族みたいな、
はあはあ、占領されてるの、
ね、占領されてて、うん、もう支配されて、人間扱いされて、いわゆる、まあ、なんていう、アパルトヘイド、
は
あ
は
あ、もうこいつら何してもええっていう、はあはあ、もうそんなんで、でそれから解放すると、そのロボットを乗って、うん、っていう、
ダグラムやな、
僕、ルルーしかと思ってないけどね、
あ、まあ、
うん、ルルー、まあ、どっち、まあ、似たようなもんすわ、うん、どうせその、
まあ、テロリストが主人公いうことね。
で、テロリストって言うたら、我々はテロリストではないとか言うねんな。
テロリストや。
レジスタンスだとか言うわけ。
テロリストや。
まあ、そんな話、うん。で、これもまあ、もう、あ、出てましたか。
と、大に出ます。ロボット魂からプラムからも、いろいろ出てます。
すいません。一応メインになる3つね。うん、主人公機3人いて、うん、3人の主人公機とあと敵の無人機、うん、みたいなのがあるみたいで、もう5つぐらい出てるかな。
うん。
まあ、そんなんと、
あれを収納するトラックとかも出るんでしょ、確か。
あ、そうなんですか。もう大変やな。もうこの、何、もう一つロボットモニター、もう一つ、メガトン級武蔵っていうね。
うん、そうなの。
ね、
うん。わけがわからんタイトルです
か。いや、わけわからない。見とっても、もう一つ。
うん。
で、なんか3話目まで見てんけど、なんかちょっとこう、もうちょっとこう、ちっちゃい子が見るんかなっていう感じの。
まあ、60過ぎのおっさんが見て文句を言うんではないんでしょう
よ。うん、ね、もう文句は言わへんけど。うん。喧嘩しながら仲の悪い 門同士が喧嘩しながら、うん、巨大なロボット3人で動かすと。
わけがわからん。その説明ではわけがわからない。
まあ、だから、見て、それも、全部アマゾンプライムで見えるから、は
いはいはい、うん。見たら確かに間違ってないってことなわけですな。
そうなんですよ。一応ね、みんな仲が悪いっていうね。で、しかもみんなそれ、本当はもう、3年前にその宇宙人に侵略されてるんやけど、うん、はあ、地下のシェルターにみんな何事もなかったように暮らしてんねんね、はい、なんでか言ったら全員記憶を書き換えられてるっていう。
それはね、宇宙人中た記憶の改ざんです
か、
ね、
いや宇宙人じゃなくて、それを統治するために、うん、その何もなかったように、うん、人間のそのトップがそうしてるの。で、彼ら乗るの嫌やから、記憶を呼び覚まして、あいつら敵やから乗らないかんっていう主人公が結局、もっぺん、
乗る？
うん、ロボットなんか乗りたくないっていうわけや。
ああ、ああ。
そんなあいつらと戦いたくないっていうね。はい、君の過去消しとうから、もっぺん蘇らせたるって、うんうん、言うたら、その全員が、うん、その侵略してきた宇宙人に目の前で殺されてるのを思い出して乗るって。
嫌な話ですね。タイトルのなんか能天気さに比べたら。
まあね、まあそんなに、なんていうか、割と、そんなにシリアスな、うん、あれではないよ。
いや、話の筋聞いたらめっちゃシリアスじゃないですか。
僕はなんか言うたらそういう風になるけど、はあ、うん。で、もう一人そいつとよく喧嘩相手してるやつも乗るんやけど、で、いや、俺はいいって、俺はいいというか、ロボット乗りたいから乗るっていうね。うん。うん、明らかんとしたやつですけどね。まあ、そんなんで。まあ、それがまあ、ロボット、今回ロボットに乗るっていうアニメ、そんなにかな。
うん。
うん。まあ、ついでに見てんけど、もうさ、なんかメガトンキュー武蔵があるから。
暇だからな。
暇だしな。あれしんどい。
しんどい。しんどい。お客やよ、撮ったよ。
いや、もうええわ。別にアニメ見る必要もないわ、思って。うん。まあ、そんなこんなで。うん。まあ、境界戦記と、はどうかな。面白いかもしれへん。あれはまた、ほれ、スタッフがみんな、ベルドファイターズのスタッフみたいだし。
うん。
目見てもそんな感じだし
ね。うん。キャラクターがね。
キャラデザがね、もうそういう感じで、うん、あの辺の。まあそれをガンダムから今度そのオリジナルになったみたいなね。あれはゲームじゃないのかな？
何じゃない？
ゲーム。よくあれ、あるいはレベル5の、そういうゲームをアニメにするやつありやん。ひょっとしたらあるかもしれんね。
う
ん、
それ言うんやったら、作画も結構ゲームにしやすい設定やなと思って。
そう、あれもなんか、宇宙人というか怪獣が来てくるから地下シェルターにいるっていうあれでしょ、うんうん、なんか似たような容器あるな、
引きこもったあの話ばっかりね。
そうや、引きこもってんのばっかりやね、うんうん、まあ結局ネタが被ってくるんかな、時代時代で、
うん、
ほれ、いまだにさやから、そのどれの転生もんでチート級ばっかりやから、そのナロー小説系でね、アニメになってんのよくもなんかチートで、転生してもチートでなんやかんやっていうのも未だにやっとうから、ね、うん、
まあね、
うん、まあその辺も、もうネタがまたこういろいろ変わってこんとあかんのかもしれんけどね、うん、
どれもそれはさっき言った3つは原作とかなし、ラノベがあるとかではない。
ああ、どうなんでしょうね。
作画もオリジナルっていうのは聞い
た。うん、だからあっちの境界戦記も別にオリジナルじゃないんですかね。
うん、
うん、武蔵は多分ジャンプか何回と思う、あれは。多分連載されてるんやと思うわ。
うん。ロボが出てくる漫画あるのかね、
うん。多分ね、あの出会いはなんか僕、記憶違いじゃないと思うんだけど、なんか確かそんな雑誌でみたいな気がすんねんけどね。
へ、
うん。多分そうやと思いますよ。
うん。
あれちょっと、無理かと思うねんな。あれオリジナルって言われたら。ああいう設定っていうか、
それ言ったら何だって大概似てるのありますやんか、世の中に。
うん、
あとゲームにもなっとるんですね、これ、うん、プレイステ4とかスイッチがあったんですね。
その辺さから、まあ、なんていうんですか、
鉄人二足っぽい感じね。
うん、
鉄人二足っぽい感じね、ちょっと、
うん、まあ鉄人っていうか、うん、とにかく普通のロボットの数倍あるからね、人いのいなロボットもおんねん、出てくんねんけど、
500メートルぐらいあるんですか。
それぐらいあるんちゃうか。
あんまかいな、
うん、
イディオンってどっこいどっこい。
それはないやろ、100メーターがええとこやと思うけど、
十分でかい、
うん、
そこがなんかね、なんかポイントポイントここまで の次のキャンパーに届くんかどうかとかね、
うん、まあ、結局その
充電がどうなのかってい
う、充電がどうのかって、またちょっと面白い感じもあるでしょ、う
ん、なんかゲームにしなんかしやすそうな感じ
でなんか一人じゃ行かれへんか、ナビがいるとかね、うんうん、そういうところ、
ワイヤーが届くんかとかね、
届くんかとか、割とその辺って、まあ、面白いところもあるやんか、うんうん、そういうの考えてるっていうね、あの設定に入れてるっていう、うん、あとあんまりそういう普通のロボットアニメってあんまりそういうのないが、あ、ロボットいうよりもまあ機械、工具的機械やもんね、あれは、
うん、まあ移動手段とかね、万能のね、
うん、駆使してまあ怪獣と戦うっていう、うん、あの戦うための武器っていうものじゃないからね、うんう
ん、まあそこがええとこやなと思います。最近少ないから、
うん、うんうんうん、
武器でないロボット、
武器でないもので、うんうん、あれするってね、
うん、ボディーライン的にはあれに近いですよね、メカトルビーフとかいう感じにね、コロリンとして
なんかの映画で、うん、ホームセンターで釘打ち銃とかで人殺すとかっていう、
あれですよ、デンゼル・ワシントン、うん、
イコライザ
ー見ませんでした、うん、吹いて戻すのはですね、
そう、
こうなん大変やんな。
そうや。だからほんま、もともとまあそういうホームセンターの従業員やから、どこに何があるっていうの知ってるから、うんうん、それを駆使して相手を殺していくっていう。あれおもろかったけどね。
ひどい話やん。
めちゃくちゃや
る。ロシアまで乗り込むからな。
うん。まあそういう話もあり
なって。吹いて戻すなと言
って。吹いて戻すな、またこれ使う人がおるんかって、
うん。
うん。変なとこ気使ってんな、こいつって。
他のとこ気使うべきちゃうんか。
うん。もうおかしかった、あれは。おもろかったわ、ほんまに。ということで、うん、まあそんなこんなでですね、
はい、
まあアニメの、まあ久しぶりの秋アニメっていうのかな、うん、あれ、お話ししたんですが、ちょっとよろしいですかね。まだ、あの、
ね、まだまだ時間がありますからね、何度でも話してくださいよ。
モデルアートの12月号のなんですけど、
はいはい、あ、俺買ってきたですね。
うん、で、うせえや。特集があなたの知らない水星塗料
の使い心
地ということで、はい、
ほ
ー、まあ水星クリア乾燥プロセスをしてエアブラシ塗装の快適性アップだとか、
うん、
でアクリルガシュは何だとか、
うん、塔は何のものだと、
うん、まあそんないろいろ書いてるんですが、うん、まあこれ長谷川名人が一応、
はいはい、
あの記事を書いてくれてるんやけども、うん、まあ彼も、まあ、私と年代は同じやぐらいやから、うん、大体70年代に痛い目を負てると、うん、あの水星
ほっぺとか
そうそうそう、まあとにかくあの頃ほっぺにしても、うん、あの普通 あのクレオスとか、うん、タミヤのにしても、まあ、ひどかったから、
うん、泡が消えないっていう、
いや泡が消えない、乾かない、べとつく、うん、うん、もうどうしようもないっていうね、
うん、
で、まあ、彼もあのベタ褒めしてないのがすごいね。
はいはい。
あの、やっぱり、ラッカーに比べれば、水星っていうのはやっぱり弱いところがあると。うん、ただ、まあ、あの頃のトラウマに比べれば、
はるかに使いますよね。
まあ、使いやすくなったと。それから、まあ、いろいろ、あの、他のメーカー。
メーカーがね、かなり、
あの、ファレフォとかね。うん、まあ、タミヤ、ファレフォ
とか。スタンドもあるし。
うん。ミグね、ミグさんのこのもあるし。
うん、ソセヒゲです。
うん。VIC ホビーとかいろいろね、うんうん、まあその辺も出てるんで、
ボークス行ったらいっぱいメーカーのやつありますからね、
むっちゃくちゃよけどね、うん、ボークスだけは、まあそんなんで、あの、まあ、それを駆使してね、で、まあ、隠蔽力がこうだああだっていうのもちゃんとこう全部
あの黄色でやってくれて
るんですね、黄色、まあ、一番結局黄色が隠蔽力は弱いので、黒い板に黄色塗ったらどうなるか、1回塗りとか、はいはい、何回塗りっていうのもこうなってるんですけど、さすがにやっぱ黄色は隠れへんのは隠れへんと。
まあ、どの塗料を見ても 100% バーンってなるんですね、うん。
やっぱりないですね、うん、これ。まあそんな。で、ファレフォン 3つあるんですよね、
うんうん。
筆塗りのスタンダードとエアブラシ用の
やつ
と。で、ファンタスティックな特別色っていう、
うん、
これまたモデルゲームカラーっていうので、
まあ、
モデルカラーに、モデルエアにモデルゲームカラーっていうのが出たんですね、これ、
うん、何種類も出てますからね、ミリタリー用のやつとかね、
ややこしい
ね、いろいろありますから、
うん、だからこの色が一緒やけどもその成分っていうかなんかあれが違うのかもしれない、
ね、希釈とかね、モデルエアっていうのはあのエアブラシで
使えるやつなんで、オンリーやもんねこれ、
う
ん
う
ん、
いや違う、オンリーじゃない、あのあそこにも工房にも置いてますけど、
うん、
あのスチール銀色のやつ、あれはモデルエアなんです あれはさささっとほんまに塗りやすかった。筆でも。
あ、筆でもいいけど。
筆でも使えます。で、なおかつ隠蔽力もあるから。なんか色によりますわな。
まあね。うん、まあ、特にまあ黄色は分かりやすいな、黄色。で、まあ、今回も水性塗料絵もあるんやけど、うん、いわゆる今度はあの、いわゆるアクリルガッシュっていうのをね、うん、特集して。
よう聞きますけど。
よう聞くんやけど、それが、
うん、どう使ったらいいんですか、うん、では、教えてください。
これ、アクリルガッシュっていうのは、いわゆる、油絵の具じゃないけども、うん、あの、
アクリルっていう
のね。アクリルやから、まあ、あの、アクリル溶剤で、うん、あの塗る絵の具と一緒ですわな。結局チューブから出すんやから、
うんうんうん、
ほんでやっぱり隠蔽力も同じぐらいですね、
うんうん、
特にあのほんでもう一つ面白いのはこのアクリルガッシュっていうのは、うん、そのまま塗って隠蔽力を、うん、いわゆる油彩みたいにべったり塗るか、
うんうん、
あの不透明水性みたいに下のを透かして、うんうん、あの塗るとか、
そう希釈によって変わる、
変わるっていうことを、そういう使い方もできるよっていう話なんですよね。これ
なフィルタリングみたいな使い方、
まあまあそれもできるということですね。だからいわゆる絵画の水彩絵画みたいにもできるし、うんうんうん、油絵の具のようにあのコテコテと塗ることもでき
る、上から塗り重ねるっていうね、うん、
塗り重ねて完璧に隠してしまうこともできるよっていう、うん、あの、もんですな、これは。
なるほど、
うん、はい。まあ、そんなこんなで。まあ、あとは、まあ、だから、戦車を塗ったりね。
うん、
で、まあ、
電車を
塗ったり。電車を塗ったりね。うん、電車を塗ってみたり。
うん、
ああ、電車もね、あの、えらい事件がありましたけど。
ね、
この間ね。で、まあ、あとは、水性クリアの吹き付けの
コツ。吹き付けが一番ね、僕、難しいなって思ってるところですね、
うん、
筆塗りだったら何とでもなるような気がするけど、うん、エアブラシに使えたら確かにもっと武器になるとは思うんですよね、
うん、まあこの辺はまあ書いてるんやけど、
うん、
これあのコツを、うん、あの やっていかんとあかんことなんで、
う
ん、
筆塗りにしてもね、うん、どのぐらい希釈してどういう、うん、どのぐらい筆につけて塗るんかってのは、うん、やってみると分かりませんからね。
そうやね、
エアブラシなんかもっとそうですよね、うん、
まあ、その辺はもうコツをつかまなしょうがないと、うん、いうことなんですけどね。
まあ工房のエアブラシ実験台にしてやる
か、まあ、実験台にしてもらっていいですか。あの水性って割と水で洗えるから、
うん、
あの裏返りは楽やもん
ね。なるほどね、
うん、詰まりもせえへんし、まあ、固まらん限りは。
でも早めに処置せんとっていうところはあるんじゃないかって、
まあね、でも、うん、でもあれ固まっても低いんで落ちるっちゅうからね。
あ、それ聞いてもいいです。あのね、まあ、あの例のニッパーっていうサイトありますよね。
ああ、よくありますな、うん、はいはいはい、はい、
あれだったんだけど、まあ、こういう水性、
はい、
あのスタイルとかね、
はい、
はみ出ますやんか、
はいはい、
なんかマジックリンで綿棒つけて拭いたら、うん、綺麗に落ちると、
う
ん
う
ん、
あ、
だからはみ出ても恐れることはないっていうことを書いてあるんで、うんうんうん、あ、それはいいな、あの例の段板に塗るのにもよろしいですな、
いうことで。まあそういうことですね、
うんうん、だからはみ出るのを修正できるっていうのは極めて、
うんうん、
重大な
もんですわね、
うん
うん、まあ確かにあの昔からの水性っていうのは、うん、よくあのドブ付け、
うん、
マジックにドブ付けやり直しね、
うん、
はもうマジックにつけたら全部落ちるって昔からあったからね、うん、確かに。
でそれは綿棒につけて
拭いたらまあそこで余分なところだけ取れるっていう、
うん
う
ん、でもちろんラッカーの施錠を犯さないと、
うん、そういうことね。ほんまにもう半世紀ぐらい前、25年ぐらい前かな、うん、ちょうどエヴァが出た頃のまだ水性は、うん、塗ってからあの失敗したら、うん、石鹸つけてお湯で取れたからね。
あ、
風呂場でボカロボカロ、
お風呂入りながら、
うん、あ、これダメだわ、せや結局取れるっていうことはもうこれやっぱあかんわってことだよね。
なさいね、
うん、一時せからもう震災であれになったから水性に走ったことがあるんですよ、
うんうんうん、
もう今までそのラッカーやったし、
うん、こんなもんもう時代遅れづらい、
うん、
これから水性
さ、これから水性面とか言って、うん、でまあエヴァのプラモデルが出始めた頃ですちょうど、
うんうんうん、
それでいろいろそのメーカー の、うん、あの水性を塗ってみたんだけど、うん、
つけるけーと、
うん、結局乾かねえ、ベタつく、
うん
うん、で唯一ええのはやり直しが効く、
うんうん、
もうお風呂場で石鹸つけて、うん、もうほんまにあのたらいの中で指でこすったら全部きれ
い
に、
はいはい、縁だか悪いんだか
縁だか悪いんだか分からへんっていうので、うん、結局元に戻ったわけだ、うん、ラッカーにね、まあかんってこんなもんって、うん、
やっぱラッカーズラーやってね、
ラッカーズラーっていうね。で 今度なんかミグさんとクレオスが共同開発したね、なんか、ヤクモっていうね、ウェザリングシステムっていうのが、
どんなんですか、それ。
で、これは、ラッカーとかパステルとか、それから、いわゆる、なんていうんですかね、ペースト状になったやつあったでしょ、
昔。ウェザリングの。
ウェザリングの。
まあ、それな。泥とかのやつ。
そうそうそう。で、それを、4つ、をセットに、ABCD って売り出した。
セットをね。
セットをね。うん。それはパステルの粉も入ってる。それはそれが結局、A セットは、ダークウォッシュとか、ダーク、ごめんなさい、ちょっと見にくい。ダークストリークグレイ。つまりね、ダークウォッシュっていうのはウォッシング用なんですね。塗料で。で、ダークストリークグレイというのは雨だれ表現用の塗料なんですよ。
はいはいはい、
で、ドライマットというのは、いわゆる泥汚れ表現のペースト
い、
ね、乾くと、どないかな、マットの泥になると。ね、で、ヨーロッパダストっていうのは、
ヨーロッパのほこりな。
ほこりがパステル粉が入ってます。で、これがセットで大体2000、一つが2000。
まあまあしますね。
2800なんぼっていうね。
それが違うマテリアルのもんが一緒になってる。
そうなってるんですよね。B セットというのはウォーターウォッシュっていうね。やっぱウォッシング用。うん、色がやっぱり似たような茶色なんですよね。
怖いよね。
で、ウィンターストリートグレイムっていうのも雨だれ。で、フレッシュダークマットっていうのは泥汚れのペースト。これはもう今度濃いですわな。で、ドライアースっていうのはこれパステル粉。
土色ですね。
土色のパステルの粉。っていうのが B セットね。これがね、A セットの西部戦線って書いてある。
なるほど、なるほど。
で、B セットが東部戦線用って書いて
ある。見たんかい、
ね。で、セット C がアフリカ軍団用。
見たんかい。
で、セット D が標準って書いてるけど、ね。
標準。
で、この C はもうアフリカからサンドフィルターとかデザートウォッシュとかいろいろ書いてるんやけど、このセットっていうのは面白いんですけど。
標準ね。
うん。燃料とかオイル汚れの黒。
はいはいはい、
で、アース&グレーって書いてある。これ、ホコリ汚れのパステル粉、ね。で、チッピング、サビした下地っていうのは、これアクリジョンなんですよ。
はあはあ、
これだけアクリジョンが入ってるんですよ。
なるへそ。
で、もう一つラストって雨だれ用のサビが塗料で入ってるっていうね。だ、うんうん、からそのセットによって入ってるものがいろいろなんだ、
ね。
パステルが入ってたり、アグリジョンが入って
る。なるほどね。おもろいですな。
うん。で、まあこの AB はもう11月末から11月上旬発売予定。で、CD は11月末から12月上旬発売予定。
トラックはひっくり返らなかった。作って。
税込み2860円。
まあまあ
すまん。高いわーって思ってね。
なんかこれがあったら何台でも作れるぐらいの感じなのかもしれませんね。
まあそうでしょうね。どれぐらいの容器なのかはちょっとわかりませんけどね。瓶詰めと、高い、大きい瓶詰めと小さい。あ、これ、瓶には、多分
これ、A セットの写真ですね。
A セットですよね、
うん。
うん。ここにドライマットとヨーロッパダストって書いてあるから、ドライマットと
ペーストと粉です
ね。ペーストと粉ですわな、うん。で、こっちはだからいわゆる塗料です
ね。塗料ですね。
うん。塗料が瓶の大きい瓶みたいですな、うん、この薬物っていうのはなんで薬物なのかな、うん、
薬物
あ、命名由来書いてますわ、
はいはいはい、
ここで豆知識、商品名の薬物の由来は日本神話にてスサノオノミコトが呼んだとされる日本で最初の和歌、薬物立つ薬物八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣を何やが
でもかな
から捉えてみると
、
現在のクラウド社会に対応して日本を含めた世界中で多くのモデラーが手に取ってくれる願って命名された
大層や。
ああ、ラスカディオハーもほんでこのヤグモを作ったんかな。多分、もう知らんけど、ラスカディオハーって誰やねんって言われ
て。誰でも知ってる。大丈夫。
知ってる。
学校で習う。
あと、せやけど、ヤグモって、これもちろん、サイコ探偵ヤグモってアニメもありましたな。
知らん。
あ、ほんま。
声のトーンが上がったな。
声のトーン上がりましたな。まあ、これ、また見つけたら、いや、せやけど、パステルとか粉もまだ容器うちあるしな。
そうでしょ、在庫型でしょ。
在庫型。まあね、しゃあないな、これ。でも、東武戦線がよ、西部戦線だかアフリカだか、あ、でも標準だけ変えてもいいかもしれない、
うん、標準が一番売れるんちゃいます
言うと、やっぱそう思うよな、
うん、
オイル汚れだとかオイルのシミだとかね、うん、そういうのも、うん、そうだね、うん、
まあまあガンプラにも使いやすいしね、
まあ、使えますよね、当然ね。うん、まあ、ここで作ったらどうなるかっていう写真は載ってるんですけど、はいはい、ちょっと分かりにくいですね、
は
い、これ。
まあ、それじゃないですね。
うん、いや、どう載ったんみたいな。分かりにくい。ということで、まあ、これがヤグモが、またクリオスがいろいろ野心的なもん出してると。
なるほどね。
出してるんやで、っていうことですけどね。まあ、その辺ですかね。あと、まあ、新作もって言うたら別にな、あんまないんですけど、うん、実際この裏表紙、僕は実は、この裏表紙に、
おっと思ったやつ。
おっと思ったやつが、私がまあ、小学生の頃、
うん、
でもちょっとはかっこいいと思った車。
なんかいちびってますな。
いやいやいや、117クーペですよ、
かっこいいですな。
イスの
117。ちょっとは嫌だね。大いにかっこいいですよ。
あの当時はかっこよかったんですよ。やっぱ子供心に。
かっこいいです
よ。まあね、十字あるだからね。
うん。
で、これが出て、もう出ると、こと
なの。12月、初旬予定。
初旬予定に出るんで、まあ、これはやっぱり一つ、あんまり車作らない私だけど、まあこれは。
途中までなってること多いけど。
多いけど、これは僕、ちょっと。
行っとこ
うか。うん、おっと思ったんで、これは行っとかなあかんなと思ってね。
まあ、ね、手作業の板金叩き出しで作ってたと言いますよね、ボリュームね、これ。
ほんまか嘘か知らんけどね。
ほんまでしょ
う。まあそんなこともよく昔聞きました。で、革命になって途端に仏細工になったんですよ。
いただきましたね。革命は思うまいですね。
これ丸目が何年、2年か。で、それから3年目ぐらいから革命になった
ん
かな。
こんなもん手すりやっとるかーってなったんでしょ。
でも、ライト関係ないでしょ。丸目も革命も。やっぱあったんかな、その辺。
それはイメージ、これでなんか目変えたらボディー変わっても気がつかんで、たぶんとか。
ああ、なるほどな。
うん、か
ん知らんけど。まあ、いすずは昔、なんか、ライセンス生産してたんですよね。僕は小学校の頃、ヒルマン。
ミンクス？
ヒルマン、ミンクスも確かあれ、いすずが、なんか作ってたのもあるんですけど、で、あれもなかなか僕、子供の頃に綺麗な車やなと思ってね、近所のお医者さんが乗ってたんですけど。
ああ、いや、いかにもって感じですね。
いかにもないです。ほんで、それはまあ自分の、いつもその、会社で病院の自分の前に止めてるっていうね。で、それを往診、昔のお医者さんって往診多かったから、そのまま出てきて車に乗って往診に行くっていうのがあったんですけどね。それが、うぐいす色とベージュのツートンなんですよ、ね。
シャレ
で真ん中に金モール、銀モールが入ってて、それで上下でね、色分けしてたら綺麗な。
で、10円パンにしたったんですか。
いや、せえへんわ。
してませんか。
せえへんわ。まあ、僕もその、車、父親がね、僕は知らんからね、綺麗な車でって言ったら、あれヒルマンや、ってな、いうのは、親父に教えてもらった。
夜見てもヒルマンや、ははははって言っとったんでしょ、
実、実に、なんて言うか。
どうせそういうこと言っとったんでしょ。
おっさんらしい。まあ、ヒルマンミンクスも昔どっかがプラモデル出してたのは僕覚えとんです。
なんとなくね。
どこやったかな。まあ小学生でしたから、どっか出してくれんかな、ヒルマンミンクス。
あるんちゃう、どっか、
あるかね。って言うては、私が作りたい車やったら、その11なんとヒルマンミンクスしかないね。もう子供心なりで、大人になってからの車ってね、なんかインパクト薄いんだよね。
まあね、やっぱ初めて見た親というやつですね。
親で、もう、インプリンティングですか。
そうですよ、そうです。
インプリンティングされたんですか、
私。それはもう子供の頃に見たものが一番強いですよ、そりゃ。
なるほどね。まあそういうことで。あなたは何本だろう。
何が？
車、そのインプリンティングってある？
ベレットかな。
あっちか。
しか、親父の同僚の人がなんか乗っとって、それで見かけたり乗ったこともあったかもしれない。なんとかベレットっていうのはなんか妙に名前の響きからして刷り込まれてるのがありますね。私と、おじがなんか、レオネだっけ、四駆の走りみたいなやつ。
レオネの呼んだ VD 車
かな、レオネかな、なんか、あれ当時割とセンセーショナル
な車だったでしょ。ものすごかった。乗用車で四駆ってい
うか。はい、するかな。それを乗っ取ったら、
ジンクスじゃない
覚えてるような気がする。でもベレットの方ですね、やっぱり。後ろ下がりのね、感じがすごくかっこいい。
あ、かっこいいよね、あれね。まあ、ベレットね。GT やつ。
今でも欲しいぐらいですね。
ラインが ボンネットからこ
そ、オレンジとオレンジ
と、ね、オレンジに黒のラインがズワッと入ったやつね。あれはかっこよかったけどね。
かっこいいですよね、
うんうん。まあ、あのハッチバックみたいな感じが、
うん、
あのギャランの昔の GTO な。
はいはいはい。
うん、あんまの古い GTO やねんけど、うん、今の GTO じゃなくて。
まあ、あの頃のスポーティーな車はどれもかっこいいです。セリカにしたって何したってね、うん。シルビアに、シルビアって誰か。
シルビアも最初のシルビアはちょっとちっちゃかったよ。
小さい、ちょっとモサイですよね、
うん。
他の車と比べると、
ね。比べるとね。うんうん、まあなんか、ほんまか嘘か知らんけど、日産も最初ロータリー積むつもりやったとかで。
少し超えてんじゃねえの、
うん、っていうんで、そのシルビアをこさえたとか、あかんかって、結局は。だからちっちゃいとかって。
小学校だか中学校だかの先生が確か女の先生が乗っとったような気が
する。へぇー。
シルビア。
あれってめったに見なかったけどね。
うん。うん、いつも箱来て変な先生でしたわ。今から箱来たら、数学だか何だかの先生やってるからね。
うん、
なんか箱来てね、
うん。
もうあの、当時からしたらやっぱし一尾取ったんでしょうな。先生も
ね。うん。へぇー。学校で白衣って言うたら保健室の先生しかおらへんかったけどね。
うん、そんだから、なのに、なのか、科学をしてるわけでもない
し、ね。ああ、その、ただの数学の、
うん、朝
数学
と思うんやけど、中学校やったから
ね。
まあ、マルチューでしたけどね。
それは言わんで。うん。まあそんなこんなで。わ、時間来たことあやらこっちは。まあ
しょうがなく
て言ってるから、ね。また思い出話してると。だけど、ほんまついついこの裏拍子見て、ほんまにびっくりしたもん。これ、お、一日なんだぞって、なかなか、あれやなと思って。
今まで
散々長谷川ボロクソに言ってきたけど。
今まで出てなかったの不思議な、これ。
やな。そういえばないんですよね、これ。不思議。
タミヤとかないかにも足してそうなね。
うん。
大島とかなんか足してそうなね。
そうやね。うん、いやー、大島はトラック多いからな、あそこ。
普通の車も。
あ、まあ普通の車はあるけど。
富士
見はあんま車強ないやろ。
富士見散々車出してませんか。
まあなんか変な改造パースばっかりやけどな、あそこは。うん。なんか車庫タンだ、竹槍だっていうのも多いから、あそこ。
普通のもある。
まあ、まああるけどね。うん。まあまあまあまあ。
そういうことで。
うん。このなんかこのツインターボのスープラもなかなかね、うん、懐かしいよね、これ。
ね、これはこれでいいね。
今。バブルの頃やな、ちょうど。
ですよね。うん。一回りしてかっこいいわ。
うん。まあ一回りするとかっこいいんですね、不思議にね。ダブル X とかね。
いいっすね、セリカね。
セリカのダブル X はなかなか
あります。あれかっこいいですね。うん。昔のセリカはかっこいいな。
あれも昔も良かったですよ。まあ、なんかリトラがまたかっこいいかな。僕もリトラ好きやから、うん、リトラで乗りたいから型の3型買ったってバカやからな、うん、俺も
素晴らしい、
うん、まあそんなこんなでお時間来ましたけど、まあ、
はい、
みんなそれぞれ思い出のっていうか、うん、憧れた車もあるんかもしれ
ない、うん、そうですね、そんなも教えていただけましたら、
うんうん、まあお便りいただければありがたいんで、
ザブングル作りながら思い出してください、
ね、ザブングル今ザブングルすごいからな、
うん、あの小さい400円ラインのやつはよく見かけるんやけど、あとはカプリコと、
あの100分の1は少ないからね、
カプリコと、ガラバーグその100分の1も見たんやけど、ダッガーだけは見た、
ダッガーは僕もあれは見たことないね、
あとギャリアも売ってましたな、
うんうん、あの大体多いのってギャラっぽい、
あのギャリア、
あギャリア、
ウォーカーギャリア、
ウォーカーギャリア、
主人公機、
うんうん、
あれも置いてある、
まあ、そんなこんなで、うん、まあ、あなたは今、はい、牛島さんしか、言い肉しか、
今触れない、
触ってないね、まあ、私はもうこれちょっと、まあ、休憩してこっちができるから、
うん、パチ組じゃい、
うん、もうやっとこれからもうパチ組で遊べるあのものもやっぱりいいかなと、
まあ、もうちょっとでガンプラもちょっと同時進行しようかと思います、
あ思いますか、うん、まあこれでようやくほんまにこのプラモの秋ねっていう、
うん、言いたかったよね、
言いたかったんです、ということで、
はい、
まあ本日もこれにてエニグマ工房閉店ガラガラ、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております、
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。